員会委員長賞7、高橋来地さん。タイトル、離れていてもつながっている。本文、私たちのお父さんが亡くなったって。故郷の姉から突然の電話を受けたのは、私が自営する事務所で来客の合間に一人でいる時だった。父とは約30年前に両親の離婚によって別れたきり会っていない。当時中学生だった私も今や43歳、大学生と小学生の子供を持つ母である。父は去年67歳だった。孫の顔は見せてやることができなかった。東京で亡くなったそうだから、そっちにいるあなたに窓口になってもらっていい？何を考える余裕もなく承諾して電話を切ると、今度はおじからの電話。おじが懐かしいふるさとなまりで私の幼名しーちゃんと呼びかけるので、私は一気に時を遡って 4,5 歳の幼児に戻ったような不思議な感じにとらわれる。おじによると、父とは数年前に連絡が途絶えていたところ、昨日突然に都内某区の福祉事務所から訃報を受けたのだそうだ。父は病気で生活保護を受けながら治療中に病院で息を引き取った。もうすでに火葬の段取りまでついていて、私にはその遺骨の引き取りを頼みたいとのこと。おじは末っ子で、父はそのすぐ上の兄、さらに年上の兄姉、兄、姉たちは皆70歳以上の高齢になるため、上京するのも一仕事である。東京在住の私が遺骨を引き取って、本家のお墓まで届けることになった。引き受けたものの、私の心は過去と現在と明日以降の仕事の段取りにと混乱したまま右往左往していた。知らせてもらった火葬の時間中にはどうしても斎場に行くことができず、当日夕方に壺に詰められた遺骨を迎えに行った。お友達が3人見送ってくれました。斎場の担当者が教えてくれた。予想より大きくて重たい霧の箱を抱えて、小さな意地のような気持ちで私は見知らぬ駅にしばらく佇んでいた。父に関して空白の30年を想像してもわからないことだらけだ。私は斎場で聞いた福祉事務所の担当者に改札の前で電話をしてみた。病名やいつからどうだったのかなど、少しずつ生前の父の情報が得られた。福祉事務所の人は火葬に列席してくれた友人にも連絡を取ってくれた。その人に連絡を取ってもらうように頼むと、すぐに電話が来た。元同僚という F さんは電話口で思い切り泣いていた。骨は拾いました。確かに拾いました。あなたのお父さんは本当に立派な人で、私は大好きだったんだよ。おいおいと泣いてくれる彼につられて、私も少し涙を流すことができた。やるべきことや考えることがたくさんある気がして、頭が処理しきれず感じることができていなかったのだ。電話の先に本気で泣いている人がいることで、私も心を取り戻して一緒に涙を流すことができた。呆然と骨壺を抱えていた意地の心境から、現在の大人の自分に戻って改めて悲しむことができたという感じだった。1ヶ月ほど遺骨を事務所に置いて一緒に仕事をした。 自営業者であった父は何度か経営に失敗し、借金がかさんで我が家は離散したのだった。43歳の私は、おはようお父さん。お父さん、経営って大変だね。お父さん、今日はもう帰るよ。また明日ね。などと話しかけながら、毎日備える花の水を変えた。父親が亡くなってむしろ帰ってきたような日々であった。見守ってくれる安心がそこにあった。思春期以降失っていた安心感だった。電話口で泣いてくれた元同僚の F 氏にも会いに行ってみた。仲の良かった同僚を他に2人呼んでくれて、父の思い出話をいろいろ聞いた。私が父によく似ていると言って懐かしんで、そしてまた泣いてくれた。父の職場は、家族と別れてしまった同世代の男性たちが寮生活をしていて、みんな仲がいいようだった。父は料理がうまくて、よくみんなに振る舞ってくれたそうだ。私は小学生の頃に食べた父の作る塩味の卵焼きを思い出していた。酒が好きで毎回飲みすぎてしまう話も、私の知っている幼い頃の父と同じ。彼らは父が病気で退職した後、治療中もリハビリ中もずっと付き合いを続けてくれていたらしく、エピソードをいくつも聞かせてもらえた。家族を亡くした父にとって、彼らは東京での家族のようなものだったのだろう。お父さん、きっと寂しくなかったね。過去を詮索しない似たような境遇の仲間たちと仕事し、酒を飲み、治療を励まされながら息を引き取った父。脳溢血で言語障害が出て筆談になってからも、携帯電話を最後まで解約したがらなかったそうだ。誰かとのつながりを持ち続けたいという気持ちだったのだろうか。1ヶ月経って父の遺骨を手に故郷へ帰った。30年以上ぶりに会う父方の親戚は、皆年取っていたけれど全然変わらない親しさを持って迎えてくれた。私はしーちゃんと愛称で呼ばれ、幼児の心持ちに戻っていた。重視、いとこの姉たちのやんちゃな子供たちが仏壇のある部屋を走り回るのも、当時の私たちの姿とオーバーラップした。離婚に際して、かっこ、いやその前から相当な苦労をした母は、離婚後は父方の親戚との交流を一切絶っていた。けれど、今回こそはお母さんもぜひ、みんなが会いたいから、と叔父が強く伝えてくれて、同行した。おばたちは母を見つけて歓声を上げた。丸代さん、元気そうね。丸代さん、変わらんね。丸代さん、今どうしてんの？お清めの宴席で久々の再会を喜ぶ女衆は、積もる話に花が咲いていた。それでも私は、母が実際にはどんな気持ちでいるかを内心案じていた。あれほど父方の親戚とのやりとりを避けてきた母は、今居心地悪くないだろうか。けれど帰宅した翌朝、母からこんな言葉を聞いた。言ってよかったわ。何十年も会ってなかったのに、そのブランクが一瞬で消えた。一瞬でだよ。しみじみと、でも力強い口調だった。離れていても、お父さんと私たちは家族だったんだな。離れている間も、おばさんたちとは親戚だったんだな。 私は実感した、だ、した。それは血のつながりだけでなく、姻族だって、離婚したらおしまいになるかというと、そうじゃなくて、母とおばたちもずっと家族だったんだ。30年のブランクも一瞬で消えてなくなるほどに、彼女たちは小さな子供を育てる日常の中で、確かな絆を築いていたんだ。私たち10人ほどの10姉妹、いとこの姉妹は、団子のように連れ立って遊び、育っていったのだった。その後、紆余曲折を経て、血縁との交流を絶たれた父は、心通じ合う仲間との時間を最後に過ごした。福祉と人の縁に生かされて、見送られた。お父さんが寂しくなくて本当に良かったと、私は心から安堵した。父は私たちのことも決して忘れていなかった。叔父と連絡を取り合っていた頃には必ず、しーちゃんから連絡あったかと聞いていたそうだ。離れていても、血縁でなくても、人は人とつながり、絆を結ぶことができるんだ。この実感は、父からの遺産だ。父が30年のブランクを超えて、私に手渡してくれた遺産を、私も子供たちに残そうと思う。以上です。